朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。水曜日朝耳リサーチ、今週のテーマは流行体験です。26年前の今日、電子ゲームたまごっちが発売となりました。皆さんのさまざまな流行体験、早速ご紹介してまいりましょう。
はい、まずは厚別区ゆうちゃんさんからです。
はい、
たまごっち、この言葉を聞いて思わずメールしちゃいました。
世代ですか。
はい、私も昔たまごっちを持っていて、昔のたまごっちはちょっとお世話をサボったら十字架が出て死んでました。わかります
ね。
私はショックを受けて泣いたこともあります。
あら、
死ぬのが嫌でこっそり学校に持っていきました。悪い子ですね、わらわらと。で、最近のたまごっちは死なないんですよね、うん、いなくなるだけ。もう高校生になった娘はさすがにやっていませんが、娘がたまごっち欲しいという時、死ぬよやめなと必死で止めた記憶があります。
自分と同じこう体験をさせたくなかったですね
そうですね、優しいですね、でも娘に友達からただいなくなるだけらしいよと聞いて、じゃあいいかと買ってあげました。懐かしい思い出です。
そうなんです
ね。知らなかったです。知らないんですね。もうい
なくなるってどこにいなくなるんですか。
画面から消えるんですかね
そっか、十字架が出てこないっていうことなのかな。
ああですかね、
うん、だってそれってね、例えばあの子供ながらに、あ、召されたんだなっていうことはやっぱり分かるわけでしょ。
悲しくなりますよ
ね。だからそういう悲しい思いがしないように、まあ、画面からはいなくなるっていう、こう、まあ、ちょっと配慮になったのかな。
たまごっちも優しくなったんですね。
時代ですね
現実を突きつけてこなくなったんですね。
たまごっちもちょっとコンプライアンスにちょっと配慮したんでしょうかね。ありがとうございます。続いて小春日和さん。流行といえばもうかれこれ40年も前ですが、ルービックキューブが流行ったことがありましたね。これ阿部さん、ルービックキューブって知ってます？
もちろん、私頑張っても一面までしか揃えられないんですけど。
そうですか、
はい、
あの時は猫も杓子もみんな持ってましたねと。電車に乗ってもその中でくるくると回していました。流行は伝染するのでしょうかというふうにいただきました。確かこの当時は佃オリジナルっていうところから出てたんですよ、はい、あのベルのマークみたいな感じの おもちゃメーカーなんですけど、そのルービックキューブを開発したルービック博士だったかな、はい、みたいのが出てきて CM でこうねカチャカチャってやるんですよ。だそれがやっぱりね火付け役になったんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりその頃のテレビ CM の影響ってすごくね大きかったと思いますよ。で、友達やってるとやっぱり欲しいでしょ。
なんかこう友達が隣で揃えるじゃないですか、うん、もうちょっとここやったら揃いそうなのにと思ってやりたくなって、自分がやっても結局揃えられないっていう永遠にその循環があ
るかもね。ありがとうございます。
ありがとうございます。続いてはラジオネームたまちゃんさんからです。私がスマートフォンを持った時に、娘が当時流行していたスノーというアプリを入れてくれました。
ほう、
顔認証スタンプやメイク機能がついていて、うん、2人の顔が入れ替わるなど面白い写真が撮れるものでした。
なるほどなるほど。
職場では同僚にスイカやカボチャの被り物をして写真を撮って大受け、
うん、
孫が幼かった時はカメラを向けると恥ずかしがってプイッとどこかに行ってしまうのですが、そのアプリで一緒に自撮りをするとケラケラと笑ったいい写真が撮れましたといただきました。
あ、これスノーを油のさん使ったことある。
ちょうど高校生くらいの時に持っていたんですけれど、
じゃあバシャバシャだ ね。
でもたくさん撮っていて、それこそ当時 1,2 歳の双子のいとこと一緒に写真撮ると、もう一回撮ろう撮ろうって言って可愛く私の周りに集まってくれるので永遠に使ってましたね
だってスタンプ、顔認識スタンプ、メイク機能がついてて、で2人の顔が入れ替わるので面白い写真が撮れると、これはなんか虜になりますよね、
はい、ちなみに今 STV ラジオのツイッターに、そのスノーで撮影した写真上がっているんですよ。
それが私がモデルなんですけれども、
はい、
2枚ありまして、1枚目がですね、メガネをかけたうさぎ耳の48歳のおじさん、
来年のうさぎをやったんですかね。
それからもう1枚がですね、サメに頭を噛みつかれている48歳のおじさん
このうさぎの方、ちょっとほっぺもピンクになっててメイクもされてるんですかね。
そうなのかな、あのマスクしてるからあんまりよくわかんないけど、今なんかねマスクしてる時用のものもあるらしいですよ。
そこまで進化してるんですね。
進化してるんですね。あのまたね、たまちゃんさん、今やったら今のものでまたちょっと思い出があるかもしれませんね。 続きまして帯広市40歳男性無口な一人ランナーさんです。ちょうどたまごっちがブームの頃、ナイキのあのシューズメーカーね、はい、ナイキのエアマックスが社会現象になるぐらい流行していました。ありましたね。在庫が少なく価格も高騰、エアマックス狩りやエア抜きなどの事件も相次ぎましたね。当時中学生だった私は期末テスト学年で10位以内だったら買ってあげるという親の一言に奮起し、寝る暇を惜しんで猛勉強、努力が実って念願のエアマックスを買ってもらったのを思い出します。
すごいですね、すごい、10位以内エアマックス。
いやちょうどねナイキってあのクッション素材でエアってあの空気が入り始めたのがちょうど40年くらい前かな。で僕その頃バスケットボールやってたんですけど、はい、バスケットボールシューズであのエアー入りっていうのがあって、でそのバスケットボールのエアーとそのエアマックス、これが売れる部分になったのがその中にあのエアジョーダンっていうシリーズがあって、はい、あのバスケットボールの神様マイケルジョーダンの影が映ってるやつがあって、はい、それがもっとねブームに拍車かけたんですよね。一人ランナーさんこれエアジョーダンとかも憧れられたんですかね、これね。
もしかしたら
かっこよかったんですよやっぱりね。うまいことやりましたねナイキね。
ありがとうございます。続いてはグッバイメモリーさんからです。私の流行体験ですがカヌレですね。
カヌレ、
カヌレです、うん、確か小学生の頃流行りだしてファーストフード店でも売られていた記憶があります、うん、そのブームはあっという間に去り今またカヌレブームがやってきています。
ははリバイバルね。
はい、うん、一口サイズのカヌレや生カヌレいろいろありますがコンビニで手軽に買えるようになったのが嬉しいです。願わくばこのままコンビニでカヌレを売り続けてほしい限りです。今日は週一のご褒美でカヌレ買って帰りますといただきました。カヌレはお菓子ですよね。
フランスの洋菓子ということなんですけれども、はい、ああそうですか。あのちょっとミニサイズの、まあ、スポンジ生地にこうコーティングしてあるような感じに僕は見えたんですけどそれだってます。
そうです、私も小学生の頃初めて母が買ってきてくれたんですけど、うんうん、スポンジよりかはもうちょっとこう弾力、噛んだ時の弾力があってもきもきとする感じの。
あーそうですか、うん、あのタピオカもそうだけどリバイバルってもう必ず来るから、
はい、
カヌレもね、なんかあの標準的になってくれればいいですけどね。そんな
あれ、ね、ずっとコンビニにいてくれたらいいですね。
いてくれたらね。さあどうか分かりませんけどね。続きましてミャクミャクさん。今では毎日韓国ドラマが放送されていますがその先駆けともいえる冬ソナ、
はい、
冬のソナタブームに私もハマりました。2003年2004年に BS 地上波で放送されていましたが2004年の春にはロケ地であったソウル市内の学校やチュンチョン市の撮影地を回るロケ地巡りツアーに参加しました。お土産はドラマの中でヨン様がしているメガネと同じデザインのものが売っていたので買ってきました。当時はドラマの中でヨン様がしているマフラーの巻き方も注目されていたように思います。確かヨン様巻きとか言いましたよねこれね、
はい。
コロナ禍で3年ほど韓国には行けていませんが来年は撮影スポット巡りや韓国プロ野球観戦にも行きたいと思っていますということで、冬ソナブームはありましたね。
ドゥルルルン、
そう
トゥルルル、
あれも流れた瞬間に涙を流したという方は何人いたでしょうか日本に、うん、ね、あお相手チェジューさんでしたっけ、確かそうだよね、
はい、
そうですね、あのもうお二人がもうスターダムになったというですね。ヨン様、
はい、
今おいくつぐらいになってるんでしょうかね。
いくつでしょうかね。
今もドラマ出てらっしゃるんでしょうか、まあ、それ以降も韓国ドラマはいろんなものが出てきましたし、アブランさんが好きなの何でしたっけ。
私が好きというか見ていたもの、うん、愛の不時着なんですけれど、この2人の俳優さん、はい、女優さん実際に結婚したんですよ。
お、そうですか。あ、今調べてくれました。ヨン様まだ50歳なんですか。
お、そうなんですね。
ヨン様って僕2つしか買わなかったんですか。ずいぶん若い時からスターになられたんですよ、そしたらね。
すごいですね。
すいません、なんか僕自分基準でもっと年上かと思ってましたけれども、私ヨン様と2つ違いでございましたということで、はい、まあだからこれがあったからこそその愛の不時着、何でしたっけ、絶対に不時着しちゃいけないところに不時着するところが物語始まるんでしたっけ。変わりませんね、こういうようなものが、まあ、先駆けですよねこれね。
そうですね。
なんかあの 久しぶりにこれ DVD 借りて見たくなったって方も、
ね、
多かったんじゃないでしょうか。ということでまだまだ全然いただいているんですがちょっとね時間が来てしまいました。メッセージどうもありがとうございました。では来週のテーマを発表いたします。来週11月30日水曜日、朝耳リサーチ新聞ストーリーをテーマとさせていただきます。11月30日をもってこの番組でもご紹介しました同心スポーツは紙面を休刊、12月からは同心スポーツのホームページで情報発信を充実させていくということです。スポーツ紙に限らずあなたと新聞の思い出お待ちしております。僕の知り合いにあのジョン・レノンが亡くなった翌日の新聞一面まだ撮ってるっていう人いるんですよ。
あ、そうなんですね。
だから未だに撮ってるとか、あとは乗ったね、自分、ご自分が、
はい
ね、取材でそういうような、ね、思い出たくさんあるかと思いますので、こちらでお待ちしてます。
メールアドレスは朝耳アットマーク stv.jp、 ファックスの方は札幌 011-202-7290 番、おはがきでご応募の方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ朝耳リサーチ係までお寄せください。
朝耳リサーチでした。